昔はまともな人多いかったんだよ、まあ、穀物が多かったっけ、弁当でも食べ物。今ね、だんだんだんだん自己中心で動物に近い人がおるいうのはね、あれです、おかずが多いんです。おかずを食べたら人間にならんのだよ。穀物を多くすれば、だから一汁一菜の人は全部神さんになっとるだろう。中江東寿、ここじゃね、二宮尊徳、徳川家康、上杉鷹山、神さんになっとる人は全部一汁一菜、穀物中心いうのは神と同じです。穀物で、おかずが多いほど動物に近くなって、穀物が多いほどね、神に近くなる。人間とは穀物を食べる猿のことですから。穀物を食べるようになって人間ができたんだ、大脳ができたんだから。ここら辺りをね、お父さんね、ものすごい面白いね、人生が。昔のまともな人が多いかったのはね、ご飯中心だったんだよね、食べ物が。でおかず多くなればなるほど、自己中心、動物が多く、いい考えの人が出てくるんです。教育じゃ治らんです、今の子供たちはね。もう一回ね、穀物中心に戻した時に、まともなね、神に近い判断がね、大脳がしだすんですよね。そんなことをね、つくづく、で、うちの料理教室はね、そういうね、そういう勉強するんです。おいしい料理教室じゃないです。このね、食事を食べたらね、まともな人間生活ができますよ。提案ですよ。私たち今ここまで提案できますよ。お互いに考えましょういう料理教室です。もうね、確立してからみんなにね、伝えようと思ったら間に合うんです。皆さんともね、歩みながらね、勉強しましょう。この食事をしたらね、この食事の方がどうやらね、まともな人間生活ができる食事のようですよ。お互いに勉強しましょう。いうような料理教室。おいしい料理教室はいっぱいあるんだよね。この食事を食べたら、まともな人間生活ができますよ。お互いに勉強しましょういう料理教室は、うちが一軒しかないからね、北海道から沖縄の人がね、うちの料理教室に来るわけです。おらおら、やめ思うてまた言い出したからこれでやめます。これなぜ話して書いたらね、なぜ話して書いたら、今のような話初めて聞く人がおるだろう。その人のね、人生観が変わるんで、ああこういうこともあったんか思うてね、人生観がちょっと変わるでしょ。それで何かのね、時に、あっ坂田はこういう歌よな、ちょっとこれもうちょっと勉強してみようか思われた時に、その人がね、またね、人生が変わって、考え方が変わっていくと思うから、話だけはね、こういうふうで一句お知らせだけですよね。そういう話をさせてもらいます。あんたが変なことを質問したから、いらない。
切り替えて。今の話、ありがとうおじさんはどのように。
もう素晴らしい話でありがとうございます。
どうでもいい話です。時間が持てんからすらめて言うただけですから。
本当に参考になりますよね。
すみません、
はい、
初めてで初歩的な質問やと思うんですけど、お祈りのは口の中でありがとうございますを連打しているいうことなんでしょうか。
声に出さなくてもいいですよね、
はい、
心でありがとうございますって唱えるのが基本ですね。
それはお祈りと言われたんですか。
あとは自由自在なんですけどね。でも本当のお祈りはね、祈り言葉としてありがとうございます唱えるんじゃなしにね、神様の祈りね、宇宙創造の祈りに溶け込むことなんですよね。本当の祈りは神様の宇宙創造の働きを指すんです。それと一つに同化する、溶け込むのがね、本当の祈りなんですけどね。そのために祈り言葉を唱えるのを人の祈りって言うんですけど、祈り言葉は無心に唱えているうちにね、神様の中へ溶け込んでいくんですよね。そしたら本物の祈りになってくるのね、はい、
ありがとうございました。前祈りっていうのはそういう、
そういう意味ですね、はい、
神様の意に乗るっていうんですか。
そうですね、はい。
全く違うことなんですけど、今呼吸にちょっと興味あって、いろいろ深呼吸の深って神様の呼吸そうです、
呼吸に共通してますよね、うん、誠のね、心もあるしね、深い心もあるしね、神の心もあるしってね、中心の心もあるしね、ね、全部含まれるんですよね。
やっぱり究極はそういう呼吸なんです
ね。はい。ね、一番自然な本物にはね、全て含めているんですよね。
でも日常生活の中ではかなりバリエーションを持った呼吸のが必要だよ。あるいは単発的に短時間にいろいろな作業をするときにはそういう呼吸ではちょっとできないんで、もうそれに合った呼吸、
そうですね、それが中から自然に出てくるのが一番理想なんですけどね、
意識しない
人の方が肩を決めてね、そこに合わせていくのにちょっとズレが来るかもしれないよね。ああね、いろんな呼吸法を考え出してるんですけどね、自然に出てくるのが一番いいですよね。天地の、ね、動き全部本当は神様の呼吸ですよね。ね、移り変わる姿は全部ね、呼吸になってるんですよね。生きてるというのがね、本当の呼吸ですね。はい、
神様の命をいただくっていうことなんです
ね。いただいてお返しし、いただいてお返しですよね。
はい、素朴な質問ですけどね、ちょっ と, と、ね、時間の観念でね、幼い時は一日が長いけれど、年取るとあっちまにもう一年も早いし、俺はどんな感どうして同じ、あの素朴にね、時計で言えば同じ一日なのに、そういうか違いが起こるんでしょうね。
ね、あの楽しい時って時間経つの忘れますよね。その中にあのたくさん楽しめるものがあって、ね、時間の感覚はなくなって、後で振り返った時間が長くなっているんですよね。あの竜宮城の、ね、話がそうですね。浦島太郎が、ね、神を助けることによってね、舞の心を起こすことによってね、波長が、ね、竜宮城に合うんですよね。愛の心の世界にね、で素晴らしい次元の世界に、ね、入れてもらうんでしょう、ね、別に身の底にあるんじゃないですけどね、高い次元に竜宮城があるんですね。そういう理想的な世界がね、でそこの時間のサイクルとこの世のサイクル全然違うんですね。向こうでは楽しいことがいっぱいなんで、ね、時間の経つの忘れてしまうのね。で向こうでね、わずか 2,3 日っていう感覚でもね、こっちに戻ったら何十年か何百年か経ってしまうような感覚になるのね。小さい子供の時はね、無心に楽しむでしょ、ね、楽しんでる時はもう時間の感覚がね、本当なくなるぐらいね、時間経つの忘れるぐらいになっているよね。大人になると仕事に追われるんですよね。嫌なことに追われるそうするとね、あの時間が長く経つような感覚ですよね。これも地獄と極楽もそうですね。極楽はもうね、時間がないんですもん、ほとんどね、楽しいばっかしっていう連続ですね。地獄の方はもう、ね、苦しみが何億年っていう感覚になるんですね。だから時間と空間のね、この2つの要素がね、絶対の、ね、相対に分けた両極に当たるね、時空が一如っていうのもね、本当なんですけど、それが時間と空間に分かれて、ね、それを組み合わせて宇宙が生まれるね。時間と空間の組み合わせてね、宇宙っていう世界って生まれるんですけど、時間をね、短く絞り込んだら空間が無限に広がりね、また空間を一点に絞り込んだら時間が長くなるっていうね。だから穴があったら入りたいというのは空間を絞り込むから異国になるね、異国になっていくよね。で今の一瞬をね、最高の喜ぶとね、極楽世界になるんですよね。時計の感覚とね、人間の時間の感覚は全然違うんですよね。時計でいう時間の感覚は例 例えば一つのね、この世っていう一つのチャンネルの中のね、番組の中でのね、何かを一つのね基準にして決めるだけの話よね。番組が変わったら全部また時間の感覚全部基準が変わるんですよね。それよりも人の感覚の方が大事ですね。人がどう感じるかっていうね、時間をね、一瞬一瞬ね、その時間を大事にね受け止めていけたらね、内容が濃くなるんですね。でその高い番組の一瞬の時間っていうのは過去現在未来の今の時間になしにね、過去現在未来の全部を一点に絞り込む一瞬なんですよね。だから同時に過去現在未来全部見えるんです。このような感覚は過去現在未来ね全部見えてないですよね。今だって今現在の今しか見えてないでしょ。高い番組はそれ過去現在未来同時に一点に絞り込んで全部を見通すんですね。だから余計にね喜び楽しみがいっぱいになるね。だから大きく全体を見通すのがいいですね、時間的にも空間的にもね。だからこの世でも歴史がありますよね。歴史でもね、各現在の歴史を大きく眺めてね、この一つに見た方が、ね、とらわれがなくなって、ね、いいものをねいっぱい発見できますよね。ね、狭い範囲にとらわれるとね、なんかマイナスに見てしまうね、とらわれができてね。でも全体を結構ね眺めた時は歴史でもねいいとこを拾い集めることができますよね。よく見えてくるね、いいとこはね、プラスが見え出すんですよね。だからこの世の体験も必要なんですよね。そういう勉強の場っていう意味でもあるんだと思いますけどね。はい。
主観というと主観的なもんです。
本当は主観ですよね。一人で全部違うはずですよ、時間の感覚が。それでいいんだと思いますよね。
よくお祭りって言って、まあ、例えばこちらの方ですと、これたかしの日取りってやりますよね。その日取りのある日と、それ以外の日っていうのは明らかになんか違いがあるんですか、出方って言いますか。
お祭りは、ね、もともと神様の心とね、一つに釣り合うっていうね、神さんの心を受けて自分の心にするというのはお祭りなのね。それはもう喜びいっぱいっていうね。だからどんちゃん騒ぎも喜ぶ姿を撮るんですよね。神様の御心に波及を合わすためのがお祭りなんですよね。でその日を決めてするというのも、ね、そういう、ね、原点に戻るためですよね。喜びいっぱいの心に、ね、自分の心を戻すために、ね、そういう節目節目ある方がね、毎日をその喜びいっぱい生きられるんですよね。毎日ほんと正月の方がいいんですよ。ね、いつも楽しんで喜んで幸せいっぱいっていうのがね。はい。はい、どうぞ。
田中先生ですけど、欲しいものとかがある時は求めない方がいい
っておっしゃられたんですけど、どうしたらいいでしょうか。必要なものと欲しいものの区別ね、つけられたつけた方がいいんですよね。で神様は必要なものを与えて幸せいっぱいにしようとされるのよね。そのズレがなかったらいいんですけどね。で必要なものと欲しいものが一致したときは必ず神様の方が与えてくださるね。それも求める心を起こさなかったよね、ありがとうございますって感謝してた方が早く受けられるんですよね。だから本当に必要で欲しいものがあったらね、その時はね、すでに与えていただいてありがとうございますって感謝の先取りを先にするんです。ね、それでね、もしね、それ必要なものと欲しいものをね、一致してない時はね、マイナス面だけ消して必要なね、大事なものだけを残してすっと与えてくる、ね、その修正もしてくださるのね。はい。はい。
物の捨て方のコツを教えてください。物にしろ、雑念にしろ、まあ、物に例えて、の捨て方の、なんとか、ベストセラーになりましたけど、私はものすごい部屋が、もう、散らかしっぱなしで、整理しても、すぐ、情報にしろ、何にしろ、集めたがるんですね。あんまり上手に整理してない。 すぐ散らかる。頭の中も、屁理屈はよく言うんですけれども、散らかって、人に、ありがとうおじさんみたいに、わずかな言葉で、パッとできるあれはないのでね、まあ、捨てるコツっていうかね。
ね、捨てるって言うても、ね、やみくもにね、どっかへぼっと出すんじゃないしね、本当の捨て方は、適材適所に配置するという意味ですね。だから心の中を整理整頓すると、ね、通りが良くなるんですね。神様の知恵がスッと、ね、流れて、でその、ね、配置されたものを道具にしてスッと使って、ね、自由自在な働きをしてくださるね。だからいろんな情報もいいですよね。ただそれを適材適所に配置して、ね、残しておければいいんですよね。必要ないものはもうね、最初の時点でもうね、捨てたらいいんですよね、情報なんかはね。で、必要なものだけをちょっとメモに取るとかね、その資料を残すとかしてね、そしてそれを心の中にね、体系づけて整理するのが一番大事ですよね。で、物ってやっぱり必要あって出てくるものなんだよね、何でもね。その使命を果たすように生かしてあげないと、ね。生かしてあげるって大事ですね。だから自分のところ回ってきたものは、一応神様からの預かり物ですよね。これをどう生かして使うかっていうね、役目を果たさせるかっていうのも、ね、自分のその勉強なんで、その必要なところへさっと渡せばいいですね。自分一人で全部使い切るのは難しいよね。ね、預かったのはもう自分だけ預かるんじゃないしね、気になるところへそれをどんどん渡す役目もあるんでね。で、必要なところはどこにあるかって探してね、それでそれをすっと届ければいいですよね。その循環が早くなるほどね、極楽世界が現実化するんですね。
物質のようなものを相談に溜めすぎて、それでちょっと混乱してるんでしょうね。ね、配置がいい言葉でピンと言いましたけど、
ね、だから自分に不必要でも他の人に必要かもしれないね。その必要なところを探し出すっていうのも必要ですね。それがお互いの情報交換ですよね。で、必要なところへすっと渡しとけばね、また今度自分が必要になった時にね、また他からスッと入ってくるんですね。ただ将来の必要性をね、考えて貯めとくことはないと思いますけどね。ね、先に先に必要なところを渡せばね、その方がすっきりしますよね。はい。はい。はい。はい。はい。
うちの息子の会社のことなんですけれど、今すごく忙しくて、息子が帰ってくるのは夜中の12時とか夜明けの3時とかそういう感じですごくで7時には出て行ったりしてすごい忙しく働いてるんですけれども、そういうにもかかわらず赤字なんだそうですけれども、それはどういう会社にとって不満ある姿なんでしょうか、それとも反対なんでしょうか、どういうことなんでしょうか、分かりますか。
ね、表面的な赤字よりもね、どういう、ね、働きをしているかの方が大事ですよね。世の中のためにね、プラスを与えるいい働きを大きくしているんだったらね、赤字じゃないですよね。どんどんどんどんプラスを増やして貯金なんですよね。で、貯金をしている会社は必ず良くなるんですよね。それで必要だったら、ね、それがお金になって入ってくるかもしれないですね。でも働きが本当の意味でね、なかったらその会社は何も役に立ってないよね、ダメですよね。で、その運命的にね、無限のチャンネルの中からどの番組を選ぶかというのが一番大事ですよね。高い番組ほどね、働きが効率化されてくるね、無駄がないんですね。低い番組働いても働いてもダメなんです。自分のものにならないです。無駄な働きがいっぱいになってるからね、低い番組はね。
親の目から見たら、毎日毎日それだけ働いてて、子供の健康にとって大丈夫なのかなってね、思ったりしてしまうんですけどね。
それはもう大丈夫です。働くほどね、元気になるんです。働くほどね、神様がね、力を添えてくるんですね。力が湧き出てきて輝いてくるんですね。だから限界破って働くほどね、心がすっきり輝いてきますし、 ね、また働きも、ね、能力を伸びて大きくなりますよね。ただ本当の働きでないとそうにしますよね。時間だけを使う仕事ではね、うん、本当働きにならないですよね。だから中身をね大きくすることでね、本当の人のために役立つ仕事、働きをね増やすことですよね。それだったらもうどんどん神様の応援がつくんで、働くほど元気になるね。寝なかっても大丈夫です。はい。はい、
じゃあ喜んで感謝して
ください。はいはいね、どんどん幸せになってるって見てあげられたらね。
はい。
はい。
あ、はい。恥ずかしいっていうのはどういうところから来るんでしょうか。
恥ずかしいです。うん。ね。いろんなね、いい意味の悪い意味の両方あるでしょうね。ね。まあいい意味だったらね、別にいいんじゃないですかね。ね、謙虚にね、奥ゆかしく恥じらいを見せているのはね、ね、控えめなんかやっぱりいいでしょ。ね、だって出しゃばってするっていうよりはね、いい意味のね、そのね、恥ずかしいっていうのはね、謙虚になるんですよね。でも謙信の心でね、ね、よく見せたいという意味で恥じるっていうのはちょっとね、使い方が逆ですよね。そのまま素直にスッと出せた方がいいんでしょ、何でもね。比較してね、背伸びすることはないですもんね。だから花の成長でもそうです。種まかれて双子が出てね、花は咲いてないのに、これ恥じるのはバカですよね。ね、そのままね、双葉の状態をね、喜べばいいですもんね。花咲いたとき、花咲いたときでね、また美しいですけどね、自慢することもないんでもないですもんね。ね、だからその自然な、ね、ものはいいですよね。でも花の姿見ててもね、自然な恥じらいの姿ってあるでしょ。ね、ね、美しいですね、謙虚な姿に見えてね。そういうのはもともとのね、いい意味の恥じらいですよね。乙女の恥じらいなんてそうですよね。はい、
ありがとうございます。
はい、はい、
質問今日はせずにおこうと思ったんですけど、やっぱり一回はしたいな、ね、あの昔はですね、あの非常にこう向上心というんですか、あのとにかくこの人生において何か梨、まあ、こねれるかどうかわかんないけど、何か人に役に立つとか、あるいは自分が、まあ、自己実現するとかですね、そういうことをやりたいということで、すごくこう時間をこうあの大事に、もう、まあ、夜も本当にできるだけ寝ないためにはどうしたらいいかとか、3時間睡眠をやるとか、効率よく、もう余分なことはやりたくないとかですね、麻雀とかゴルフとかそういう遊びはしたくない、そういうふうに一生懸命やる時期があって、それからまあ先人の歩んだ道をこう学ぶとかですね、そういう気持ちが非常に旺盛だったんですけども、あのここ50回ってからですね、あんまりそういうのが全然なくなって、あのなんか流れに任せとるような感じなんですけども、まあ、それってなんか時々こんなんでいいんかなという、堕落したんではないかなって思うことも
あるか、怠け者になったんじゃ
ないか、怠け者になったんじゃないかなという思うこともあるんですけども、どうなんでしょうか。
怠け者じゃないですよね、うん、心が広く大きくなったんですよね。だから自分一人でね、ね、目標を定めて目的を持ってね、一生懸命頑張ってする時期も必要なんですよね。それを小さい自分として捉えたらね、まあ立派そうに見えるんですけど、本当は大したことないですね、それもね。で、気持ちがぐっと大きく広くね、なってくると、今度はみんなのね、動きが全部自分の中に取り込まれていきますよね。自分の分身というような形でね、みんなは自分のために、ね、異なる生き方をとって、ね、いろんなことをしてくださってるなというね、気持ちが大きくなって一体感が、ね、出てくる方が、ね、もともと奥では一体感なんですよ、一体なんですよね。で表面の枝葉へ出てくるにつれて分かれてるように見えるだけでしょ、ね、 だから大きくなって奥から眺めたらね、みんな生き生きしてるんですね。ね、自然な生き生きした生き方の中にね、本当の神さんの動きが働きあるんですよね。それにすっと気づくんですよね。なんかアクセクしなくなってるんだよね。ね、もう自然な動きに任せられるっていう状態ですよね、今はね。うん、いいですね。
なんか申し訳ないなと思う。
申し訳ないですね、みんなに対して。お給料払ってください。ねえ、皆さんの働き全部ね、私のためにね、働いてくださってる、私いつも思うんですけどね。ねえ、儲けすぎですね、私。ねえ、お給料払ったら相当払わんなんですね。地球のオーナーになったら大変ですよね。60億の人のお給料払うんですよ。で、ね、本当はそうかもしれないですよ ね。神様の現れだからただでね、働いて与えてくださるんでね。ね、すごいですね、神様。はい、
あのよくあの食えない芸術家っていますね、あの生活を見る、まあ、僕もちょっとそれに近い、まあ、ちょカメラマンを見てやったんですけどね。で、まあ、あの僕はそこであるところでもう線を引いて、まあ、今ちょっと幼稚園を置いて納品の仕事をしているんですが、その何ですかね、やっぱりその徹底してそのやるべきものなのかと、ある意味でどっかでこう線を引いてないかという、そういう決断っていうのはどういうふうに思われますか。
ね、一つのことをするんでもね、その24時間全部使わんでもいいんです ね。時間を分けたら楽ですね。だからその生活のための時間 ね、例えば働いて、ね、必要なもの手に入れる、ね、働きの時間必要ですよね。それはその時間で作ってね、あとね、その一つのことを打ち込む時間もできるだけ長く取ってね、他にいろんな時間を区分してね、取って、その自由に使い分けされるとね、無理なく自然な形でね、いいものがどんどん出てきますよね。
で、逆に例えばその、まあ、僕は今の職業を持っている、それ写真的なものっていうのも、あの趣味の延長線上でまだなくやってった方がいいのかなと、いろいろこう。
そうね、趣味でなかったらね、もっと大事なものとしてね、はい、続けてもいいと思いますけどね。ただね、あの一つのことをね、はい、1日1時間ね、はい、これ本当に専門的にね、命かけてやった20年だった本当に名人か一流になりますよ。1時間でいいんですよ。それをずっと継続させていくぐらいだからね、必ず名人になりますよね。
どうしてもあの商業的なベースにいたもんですから、うん、あ、もうこれはちょっと自分にはちょっと波乗ってないなっていう、その軌道に乗れてないなっていう感じの部分があったんで、どうかちょっともう首につけて今の商
業ね、はい、なんかもうマイケースがいいですよね。周りに振り回されずにね、自分がこれがいいというものを選んだらね、それを継続させたらね、日に1時間か2時間でいいと思うんですよね。そしたらあの中身が濃く充実しますよね。それがまた大きい喜びになって、神様を助けやすくなるんで、ね、アイデアとかいろんなものが湧いてきますよね。はい、頑張ってください、写真家としては。仕事でもたくさんの仕事してる人は忙しい言わないんですよね。楽しいって言うんですね。嫌なつまらん仕事を一つしてる人が忙しいんです。ね、まあ、人間の口実だと思うんですけどね。本当に楽しい時に忙しいって言う暇がないんです。ね、そういう時間、無駄な時間作らないですもんね。だから一瞬一瞬ね、楽しめるものを持つっていうのは一番幸せですもん ね。楽しくね、時間をね、使うのがいいですよね。だからその時間の使い方がね、あのやっぱり凝縮した方がいいんでね、うん、例えば家庭料理作るんでもね、ね、これだけ作らんなんて決めんとね、この1分間をどれだけね、喜ぼうかという作り方がいいですよね。こんだけの仕事をせんなんからって決めてね、時間を長くするともう、ね、義務的に喜べなくなるんでね、うん、同じもん作るんでもね、時間を 1分刻みで区切ってね、今の1分間はこれをしてどんだけ喜ぼうかという感じでね、うん、1分刻みで、ね、繰り返すとね、変化が増えるでしょうね。で楽しくなるね。でその中身がものすごく凝縮されてきますよね。2時間かかると1時間で済むかもしれないですけどね、うん、ね、お祈りの練習もそうですね。1時間お祈りの練習しようと思ったらね、ダラダラしてしまうんでね、うん、それをね、1分刻みに、ね、するんですね。1分間一生懸命いろんな角度で工夫してするんですね。次の1分間また別なやり方をね、60回繰り返すね、うん、同じ1時間の、ね、お祈りでも、ね、効果が、ね、うん、もう目立って大きくなる、ね、はい
今 あのお祈りに関連した話なんですけども、あの昨日寺小屋の中であの複数の人とちょっとお話がありまして、あの先生とかでもあの複数の中であのお祈りする 効果とかおっしゃられてますよね。で実際に、まあ、ここで皆さんでお祈りされていると思うんですけど、ただあの実際には例えば、まあ、僕の方の東京の方なんかですと、そういう環境は今のところはないですよね。でそういった意味であの既にある組織の場を借りて、その場で例えば僕らその組織の会員とかならないで、その場に入ってそこで一緒にお祈りをするっていうことの、まあその逆にいいのか悪いのかっていうことでちょっと話があったんですけど、その辺の先生の考えも面白いです
ね。あの祈りでもそのね、人は多く集める相乗効果が表しますよね。で2人寄ったらね、2倍じゃない、2人が4倍ね、3人寄ったらサザンが9倍ってぐらいね、効果が大きいんです。必ずその効果は出てきてるんですけどね。ただこれはもう形にとらわれない方がいいです ね。自由自在な心のネットワーク的な集まりがいいんですね。
じゃあ既にある組織の中に行ってわざわざ
その、うん、それはもうちょっと形にね、とらわれてしまわれた形姿を取るでしょ、はい、ね。だから皆さんとここで一回お祈りするでしょね。もうこれで心のつながりできましたよね。どこにね、おられてもね、地球の裏からでもいいんです。もう常にいつもね、一つにつながったお祈りが続いてるんですね。そういう自由自在なね、お互いの縁のある一つのつながりね。これ多重構造的にいろんなつながりできるんですけどね。それ全部活用されるのがいいですね。だから常にみんなと一緒にお祈りしてるっていうね、感覚でありがとうございますとなるんでね。そのお祈りはみんなのためのお祈りでありね。みんなのお祈りは自分のためのお祈りになるんですね。そしたら自由にもっと楽にね、助けてもらえるね。はい、
ちょっと関連
した、はい、
質問なんですけど、あのお祈りする場合にですね、こうまあいろいろこう考えて、こうなんかこういろいろか、まあ、感謝の対象を考えたり、まあ、その時の、まあ、ことをいろいろこう頭にこう、はい、あの、ありがとうございますの中でこう入ってくるんですけど、それをこうなんかこう無心中にこう、なかなかこう、まあ、あの、無心中とかね、そういう、なんかそういう、こう、どういうことを思って、そういう、ありがとうございますを、くださいって言ったら、一番こう、なんて、よろしいでしょうね。
ね、あの、例えて神様をね、太陽と例えるんですね。太陽から光がすっと無限に放射されますよね。その全体をね、やっぱりしっかり捉えるのがいいんですよね。その捉え方がもし光源へ心を向けたらね、大きい輝きとしては感じられますよね。でも細かいところまで見えないですね、その時はね、まあ、その生き方もいいんですけどね。逆に今度は背を向けてね、光の流れをバックから見るようにするとね、細かい光の区別がよくつきますよね。また横から眺めてもね、光のいろんなあや模様がね、よく見えますよね。それはあの自由自在に全部こなす方がいいですよね。だから現実にあるもんでもね、順番に数え上げてね、ありがとうございますっていうのも大事ですよね。一人一人にね、思い浮かべてありがとうございますっていうのも必要なんですよね。でまたその一人の人を通してでもね、その人を通して神様の光源に向けた時はね、その人が無限に輝いた姿を撮るんですけどね、それも必要なんですね。また全体を大きく眺めてね、神様の光源だけをしっかり認めるのもね、 無限の輝きいっぱいという姿を見るのも必要ですよね。ただそこで一つにとらわれてはいけないですね。全部あった方が味わいが深くなるね。それを自由自在にね、心をね、いろんな立場へ移して、そして全体を総合してありがとうございますって受けるのがね、いいと思うんですよね。はい、だから全部活用されるがいいですよね、やり方はね。
7つのお祈り、山口さんのホームページから、ね、教えていただいたんです。ああいうことを意識するっていうのはまた一つの、ま
あ、一つの方法ですね、うん、あれ以外にもあると思いますよ、たくさん ね、 ね、あれも一つの方法としてね、それを唱えるとまたありがとうございますが出やすくなるでしょ、ね、で中身が深くなりますよね。
あそこでいう最高、神様の最高表現というのは具体的にはない、それぞれの思いです。
最高表現もね、奥がありますよね、はい、うん、例えば無限の無限のチャンネルがあって、一番上の無限のね、一番上のチャンネルが最高表現があって、それも一つの意味で最高表現ですけどね。この一番下から見ると全体を捉えるのも最高表現になるでしょ、大きい意味の最高表現ね。それもあくまでも表現としてですけど、その奥にまだね、表現の元になるものがね、ところてんしくずっとつながってますよね。それも同時にね、バックに受けながら表面の最高に受けるのもっと大きい受け方ですよね。だからいろんな意味の最高表現を取り込んだ方がいいです、はい、
はい、ありがとうございます
質問を一つ。
質問しないと、しないと思ってたんですけど、最後してきます。あのね、最近ちょっと私の前でね、不思議なことがありましてですね、何人かの方が、あの座骨神経痛やってるんですよ。でまあ、あの年齢とか、まあ、仕事のあれを考えれば、まあ、そうかなと思うんですけど、ね、私から見るとそうでないように見るんですよ。で、まあ、あのどっちの場合は、まあ、疲れとるは疲れとるんでしょうけどね、あの仕事を見てるとやっぱ結構あの投げやりじゃないんですけどね、あのやっぱり意外にやってるように思うんですよ。で同じ仕事多分続けてるからだと思うんですよね。で、まあ、目的意識があまりないのか、まあ、それとも生活が案外楽なのかね、そんなんじゃないように思うんですよ。で、まあ、あの共通して言えるのはね、結構あのその方たちのね、あのタバコをね結構吸うんですよね。あの仕事中でも車に乗っても、で案外ふっとこう投げ捨てるようなもの俺なんかが似たんですけどね。それとかあと、まあ、お酒を結構飲むんですよ。であと最後に究極の共通点はね、ギャンブルですね。ギャンブルをね、少し抵抗するみたいなんですよ。で、それをこうして、ね、3つ使うと重ねるとね、私なんかその本人には気づきなさいよとなんか 言ってるように私は思うんですよ。で、本人曰く年がいったかとか、体の調子が悪いとかね、あと、まあ、体力的に落ちたとか、運が悪いとかってこういうふうにあの思ってるらしいんですけども、トイとか見てるとね、なんかあの何人かそれ共通して見えるんで、まあ、神様としては、そろそろあの50、まあ、その方たちに近いんですよね、50近くになってきたから、なんかやっぱメッセージを送ってると思うんですけども、本人はそういうの全然あの分からんと言ってるわけですね。それは片手に見てると違うよと言えばいいと思うんですけど、まあまあそれは遠くから私少し眺めてるんですけども、そういうのでいいかなと思って、まあ特別親しくないんで、あんまり深入りはしないんですけども、その辺にちょっとあの出ていきたいと思って、
ね、一人一人を神様をね、ちゃんと守ってますよね。で、必要なものを与え続けるんでね。だからそういう痛み一つとってもね、まずその心の痛みを軽くするためにね、肉体の痛みと打ち消してくださるもんね。で、心の痛みっていうのはね、やっぱりいろんな意味でたくさんね、ありますよね。ギャンブルで負けと痛むかもしれないよね。そう、下方って心痛めるかもしれないしね。ね、そういうのどんどん溜まる可能性があるでしょ。ね。溜め込んだらその、ね、心にその、ね、大きい痛みになって出てくるんですよね。心の痛みはなかなか取れんですよね。それを軽くする意味だったらね、肉体を通した方が早く軽くできるんですよね。そして心を軽くして、ね、幸せな状態に置こうとするのね。だその痛みも無駄じゃないんですよね。いろんな意味の気づきを与えてくださるよね。またその清めの、ね、働きを通してね、心をねすっきり軽くしてくださるね。 だから最初から気づけって言っても無理なんでね。ね、いろんなそのねマイナスの思いを消してもらって、痛みを通してね消してもらって、気づく心にも変えてもらうんですよね。だから幸せの道を歩んでいるんで。
あ、じゃあまあ。何かきっかけで変わるんですよね。
そうですね。
まあ、あの運転してて多分事故でも起こすんじゃないかなと、あの外れて見てるとね、そういうこと思ったり、何かあのミスしてね、本人から嫌悪するんじゃないかなと、こういう結構ね、おしゃべりかもしれませんけど、見てるとね、そういうのをふっと思ったりするもんですから、まあ、家族も皆さん多分 あるんでね、やっぱその辺で何かやっぱ一つ気づかさないと。いけないのかなと思ってね、神様そうするかなと思うんですけど、
ね、だからもう必要なね、うん、ね、助けを与え続けてね、必ず幸せに、ね、してくださるよね。
それは定期的に一泊をして波があるみたいなね、調子になると言いながら3日後に痛い痛い痛いって言いながら仕事出てくるもんですから、で言いながらあのサボるかと思っても、まあ、適当にちょいちょいずっと帰っていくんですけど、
ね、痛みが良くなるというのも修行ですもんね。ね、地獄に落ちたいと助ける意味ではね、ね、その痛みを振り返って取らんない場合もあるかもしれないよね。だからどんな痛みでも耐えてね、それを消せる力ってね、身につけるためだったら、ね、いい修行かもしれない。ね、だからいろんな角度からね、神さんが助けてるんだけどね。
はい、ありがとうございます。うん。
僕は自分のことなんですけど、自分の行動とか自分の言動とか、とがめの心っていうか、自分のことそういうダメだなとか、自分のそういうところが嫌だなっていうのがよくあるんですよ。でやっぱりそういう思いっていうか、いうのはマイナスの心っていうか、そういうのを作ってるっていうでしょうかね。あと、その、とがめの心とかは、こうなりたいっていうか、感謝深めたいとか、もっと、それまたエゴになるのかもしれないけど、自分が役に立つやりたいとか、喜んでもらえる存在になりたいって思うから、思う気持ちから来てるんですけど、今はまだとがめの心ありがとうございますって唱えてるんですけど、あるんですけど、こんなままずっとありがとうございますって感謝の気持ちを持って唱えていけばいいでしょうか。
ね、そうね、マイナスがプラス置き換わってきますけどね、それでね、マイナスに気づくっていうのはね、その気づく自分はプラスの自分なのね。それでね、マイナスとプラスを置き換えたいっていうふうに出てくるのね。マイナスの自分だとマイナスに気づかないね。それがいいと思ってるから、マイナスに絶対見えないね。それは正しいいいことだと思うのね。だからマイナスに気づいた状態の自分はもうすでにね、もう本当のプラスの自分よね。でその自分がね、現実のマイナスに飽き足らないのね、それをプラスに変えて表現を取りたいっていうね。区別がついたらもう大丈夫ね。あとプラスだけをしっかりね認めていけばいいよね。それがありがとうございますの、ね、言葉を中心にしてね、その中に全てのプラスが含まれてるんで、ね、ありがとうございますだけでもいいしね、またマイナスと対極のね、プラスの言葉を使ってね、その言葉を使うことによっていいものをどんどん引っ張り出してね、置き換えてもらえばいいよね。じゃあもう自然に良くなってくる。はい。
あと1問、2問、3問。早いうちは3問。
お仕事があるじ
ゃん。こんなん作ったらあかんや。作れへんや。淳さん。
はい。
質問ない
です。俺幸せいっぱいなんで。
ありがとうございます。
またラーメンが食べたい
あのお楽しみにまたその日も来ます。
それでは
ありがとうございます。
よろしいですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。